ルカの福音書11章14節から26節をお読みいたします。イエスは悪霊、それも口をきけなくする悪霊を追い出しておられた。悪霊が出て行くと、口がきけなかった者が物を言い始めたので、群衆は驚いた。しかし彼らのうちには悪霊どもの頭ベルゼベルによって悪霊どもを追い出しているのだという者もいた。またイエスを試そうとして彼に天からの印を求める者もいた。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。どんな国でも内輪揉めしたら荒れ廃れ、家にしても内輪で争えば潰れます。サタンももし仲間割れしたのだったら、どうしてサタンの国が立ち行くことができましょう。それなのにあなた方は、私がベルゼベルによって悪霊どもを追い出していると言います。もしも私がベルゼベルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の仲間は誰によって追い出すのですか。だからあなた方の仲間があなた方を裁く人となるのです。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのです。強い人が十分に武装して自分の家を守っているときには、その持ち物は安全です。しかし、もっと強い者が襲ってきて、彼に打ち勝つと、彼の頼みにしている武具を奪い、分取り品を分けます。私の味方でない者は私に逆らう者であり、私と共に集めない者は散らす者です。汚れた霊が人から出て行って、水のないところをさまよいながら休み場を探します。一つも見つからないので、出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると、家は掃除をしてきちんと片付いていました。そこで出かけて行って、自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなると、その人の後の状態は、初めよりもさらに悪くなります。今朝は、神の国が来ていると対して、御言葉を取り継がさせていただきます。先週は13節までのところを見てまいりまして、天の父なる神様が私たちに最も良いものを与えようとしていることを見てまいりました。その最も良いものというのは聖霊のことを言って、そのようなことを先週は見ました。しかし私たちは最も良いもの、それが聖霊である、と言われてもなかなかピンと来ないところがあります。せっかく神様が与えてくださって、くださるというのならば、もっと別のものの方が良いのではないかとさえ疑います。今日はなぜ私たちにとって聖霊という方が大切であるのか、必要であるのか、そのことを見てまいります。で、14節を見ますと、イエス様は口をきけなくする悪霊を追い出していたということが書かれております。群衆はそのことを見ておりまして、その群衆の中からいろいろなことを言う人たちが出ました。悪霊どもの頭ベルゼベルによって悪霊どもを追い出しているのだ。ベルゼベルという聞き慣れない名前が出てきます。 まあ、調べてもこれはわからないと言われております。どういう存在であるかわからない、なぜこういう名前なのかは詳しくはわからないんだそうですが、まあ、いずれにしても悪霊どものリーダー的存在を指していることはわかります。まあ、この批判、この文書の中から出てきました批判というのは、イエス様は悪霊を追い出しているけれども、それは悪霊のリーダーをコントロールして、そして子分であるその悪霊どもを追い出しているに違いない、まあ、そういう批判であります。つまりイエス様は悪霊の仲間であるとさえ言っているようなものであります。あるいは別のものはこうも言いました。イエスを試そうとして彼に天からの印を求める者がいた、まあ、つまりこれはあなたが神であるかどうか知りたいので、その証拠として奇跡を見せてもらいたい、まあ、そのような疑いであります。まあ、いずれにしてもこれはイエス様を試そうとしていろいろな批判あるいは疑いが出てきたことを言っております。で、私たちはこの箇所を読みましてどこに目を留めていくでしょうか。まあ、おそらく多くの人はこのイエス様が悪霊を追い出しているというその事実のところに目が留まると思います。しかしイエス様は実はここでいろいろなことをこの見えないところでやっているということも見ていく必要があるだろうと思います。まあ、少なくとも私はここを見てイエス様は悪霊を追い出す他に少なくとも2つのことをしている、してくださっていると見ます。見ることができるだろうと思います。その一つ目でありますけれども、もう聖書に書かれている通りありますが、口を聞けなくする悪霊が追い出されたとき何が起きたかであります。まあ、皮肉なことに私には聞こえるんですけれども、もちろんこの悪霊を追い出してもらった悪霊から解放された人は口が開いて、物が言えるようになりましたが、その人だけが、ある一人の人が物を言い始めたのだけではない。周りにいる人たちもいろいろなことを言い始めていった。つまりイエス様はこの口を聞けなくする悪霊を追い出したということによって周りの人たちの口も開いていくんです。そして何がそこから出てくるかと言いますと、心の中にある深いもの、今までは言葉にして口には言わなかったけれども、この瞬間言い出したことがありました。それはイエス様を試そうとする心の思いであります。そういうものをイエス様はこの時明るみに出しています。これが、まあ、イエス様がここでやっている、まあ、一つ目、悪霊を追い出す以外に、やっている一つ目のことであります。じゃあ二つ目は何か、まあ、ここでこれですよと言えばいいんですが、これはちょっと後に取っておきまして、二つ目のことは後で言います。その前にこのイエス様がこの後いろいろなことをお話ししてくださっておりますが、その中でも、分かる部分と分かりにくい部分が結構あるんだろうと思います。今日は全部触れることはできませんけれども、その中でも、後ろの方にある24節から26節にある、この悪霊の話ですね、汚れた霊が出ていったというこの24節からの話にちょっと注目していきたいと思います。これ一体何を言っているんだろうか、どういう状況を言っているのか、もちろんこれは読めばその通りその意味は分かりますが、でも具体的に考えてどういうことなのか、少し説明が必要なんだと思います。汚れた霊が人から出ていってと、まあ、24節はいきなり始まるんですね。いきなり始まりますと私たちは戸惑ってしまいます。イエス様はこれはあることを前提にして語っているんです。あることって何ですか、もういきなり なんですけれども、実はヒントをイエス様はあらかじめ語っておりました。19節であります。もしも私がベルゼベルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の仲間は誰によって追い出すのですか。このあなた方の仲間はというところですね。で、聖書を読みますと、悪霊を追い出すことができたのはイエス様と、そしてまたその権威と力を授けられた弟子たちだけというふうに私たちは思いますけれども、まあ、実は悪霊を追い出すことができたのは、もっと他にもいました。ユダヤ人の中にも、まあ、悪霊追い出しの専門家という人たちがいたようであります。まあ、それがこの19節では、あなた方の仲間という言葉になっております。24節以降のこの話は、あなた方の仲間が悪霊を追い出したならば、どういう結果になるか、その話をこう説明しているところです。まあ、ここを読んでわかるように、専門家がイエス様以外の、その悪霊追い出しの専門家、あなた方の仲間が悪霊を追い出すと、家は掃除をしてきちんと片付いていたと書いてあります。まあ、言い換えればこれは悪霊に取り憑かれていた人が正常な状態に戻ったということを意味します。まあ、ここまではいいですね。で、私は実はこの箇所を読んで初めてっていうんでしょうか、教会で救われて間もない頃にこの箇所を読んだ時にですね、すごい違和感を感じたことを思いいたします。というのは、悪霊というのは、まあ、人の良くない思いや罪や汚れにつけ込んで、そこを手がかりにして、私たちに、まあ、入り込んでいくのではないかという、まあ、そういう思いがありました。ですから、ここで家がきれいに片付いているということは、そこに何もこう汚れとかそういうものがないわけですから、悪霊はもうここに入り込めないんじゃないか。あんまりにも綺麗なので、もうこれは綺麗すぎて、ここは私の入れるところじゃないと言って、悪霊は逃げていくんじゃないかと思ったんですね。ところが、この話の結論は、7つの悪霊を連れてきて、住み着いてしまう。そして、初めの状態よりもさらに悪くなっていくって書いてある。一体なぜこんなことになってしまうんだ。まあ、それが強い私の疑問でした。家が片付いている。それが一番こう大切なことであって、それがあれば大丈夫じゃないかと思ったのですが、どうもそれではダメなようであります。一体じゃあどうしたらいいのか。まあ、皆さんも多かれ少なかれ同じような疑問を抱いているのではないかと思うんですけれども、そして、イエス様は不思議なことなんですが、じゃあどうしたらよいのでしょうかという肝心の私たちが知りたいことについては語らないですね。26節で終わってしまいます。まあ、これもイエス様が私たちに考えなさいという、まあ、印なんだと私は思うんです。で、もうすでにイエス様はその考えるヒントを与えているんですね。全部やっぱりつながっております。どこにヒントがあるかと言いますと、13節、まあ、前回触れたところであります。やはり13節を中心にして、この今日の箇所があるんだということであります。その13節をお読みいたします。してみると、あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちに、どうして聖霊を下さらないことがありましょう。まあ、私たちは聖書を読んでおりますと、この13節で一旦話が、こう、一つのテーマが終わっているように見えるだろうと思います。14節からはまた新しい場面になって別のテーマが始まっていく まあ、そのようにこう聖書をこう頭の中で区切りをつけながら、別々の話、ここからは新しい話というふうに、こうなんとなくそんなふうに分けて考えているのではないかと思います。しかし実は13節までと今日見ております14節以降は別々の話ではありません。つながっております。同じテーマがつながっていきます。先ほど14節で口を聞けなくする悪霊が追い出されていったとき、イエス様がここで2つのことをして行っている、まあ、目に見えること以外にですね、2つのことをしているのですと言いました。1つのことはすでに触れましたが、周りにいる人々の心の中のことを明るみに出していく、それがもう1つのイエス様の御業ですということを見ましたが、2つ目のことはまだ触れておりませんでした。2つ目、イエス様がされている、目に見えないけれどもなさってくださった2つ目のこと、実はこれが13節とつながっておりまして、父なる神様は求める者に聖霊を与えてくださるという約束をすでに語っております。ということは14節でもその約束の聖霊がイエス様を通してこの口を聞けなかった人にも与えられているということになります。聖書には書かれていないけれども悪霊が追い出されたということは、そういうことが見えないところで行われていることになります。それが、その見えないけれどもイエス様がしてくださっている二つ目のことになります。最初に触れましたが、なぜ聖霊なのでしょう。他のものではいけなかったのでしょうか。なぜここで聖霊が与えられる必要があったのか、まあ、そのことをイエス様は説明しております。もしただ単に悪霊が追い出されたというだけならばどういうことになるのか、それがさっきの24節以降の話になっていきます。確かに悪霊が追い出されば家は片付いてきれいになります。元の状態に戻ったかのように見えるかもしれませんが、もしそのままであるならば、そこで終わったならば、その人は初めの状態よりもさらに悪くなる可能性がある、そのことを教えております。14節でイエス様は口を聞けなくする悪霊を追い出しました。これはこの人が罪から救われたということも意味します。しかしもし悪霊が追い出されただけでそこで終わったのならば、この24節以降の話の通りに、この人はこの後初めの状態よりももっと悪くなる可能性があります。言い換えればイエス様はこの人を罪から救ったんですけれども、その救いが台無しになる可能性がある。そんなこと起きてはいけないんですね。起きちゃいけないんです、そんなことは。もしそういうことになるのだというのであるなら、イエス様の救いには何の意味もない、何の力もないということにさえなってしまう。だからイエス様は私たちの先々のことまで考えていろんなことをしてください。この時口を聞けなくする悪霊のに取りつかれた人が罪から救われ 悪霊から解放されていった時、この救いがこの人から奪われてはならないんです。奪われてはならない。そのために聖霊を与えてくださるんです。私たちは、まあ、おそらくこんなイメージで捉えていたと思います。私たちはイエス様から、まあ、救われて、罪から救われた、ああよかった、 で、その救われた後どう歩んでいくのかという時であります。なんとなくこんなふうに思ってたかもしれません。救われたからにはあなた方は努力してそのイエス様、神様に従うようにしていきなさい。まあ、極端な言い方をすれば、神様は私たちを罪から救いましたから、後の人生は自分で頑張ってくださいと、まあ、そんなふうにこう捉えていた方もいたかもしれない。それは間違いであります。罪から救いましたから、あとは自分で頑張ってねというふうに、神様は私たちを突き放すようなお方ではありません。もしそんな方であるならば、24節以降と全く同じなんですよ。私たちの状態は初めの状態よりもっと悪くなってしまうんです。だからこの方は私たちに聖霊を与えてくださって、私たちがこの住んでいるこの罪の世の悪から私たちが守られるようにとしてくださいます。まあ、聖霊はいわばそのようないろいろなこの世の悪から攻撃を受けた時に守ってくれる砦のようなものであります。この砦は絶対に崩されることはありません。どんな悪霊であったとしても、私たちが聖霊をいただいている限り、この私たちの家の中に入り込むことはできないと約束してくださいます。で、私たちは普段この悪霊とか悪魔ということはあんまりこう口にいたしません。でもそういう話を聞きますと急に不安になることがあります。まあ、まるでそこに悪魔が隠れて私たちを攻撃しようとしているのではないか、見えないのでなおさらこう恐怖が増してまいります。そして少しでも何かこう自分にとって悪いことが起きますと、これは悪霊の働きではないかとこうすぐにこう悪霊と結びつけて考えることもあります。確かにこの悪霊は今私たちが住んでいるこの時代にあってもまだ働いていると言われております。まあ、よく海外の宣教師の方からの報告を伺うときに、非常に考えられないような現象がやはりこう起きて、それを目撃することがあるということを聞いたこともあります。しかし恐れることはないと思います。まあ、2つ理由があります。1つは旧約聖書にある呼ぶ記がありますが、その呼ぶ記の最初のところでサタンがこの呼ぶを誘惑する、試みるという場面が出てまいりますが、それはサタンが勝手にやったわけではない、神様の許可をいただいてというんでしょうか、許可をもらってやっとでやることなんですね。ですからこの世の私たちの今の時代にあっても、何かそのような悪霊の働きがあったとしても、すべて神のご支配の中にあって、神がすべてコントロールしていることなのだ、そういう中にあることをまず私たちは知っていいと思います。そして2つ目のことでありますが、2つ目のことは今先ほど触れましたように、私たちはすでに聖霊をいただいております。このサタン、悪魔、悪霊と呼ばれるそういうものたちからの攻撃がありますけど、確かにあるかもしれませんけれども、私たちは砦をもうもらってる、砦の中にいるわけですので守られている。聖霊という方が目には見えないけれど私たちを守るために一生懸命働いてくださっている、そのことを私たちはもっともっと意識していいんだと思います。もちろん目に見えない方ですし、なかなか分かりにくいけれど、そういう影のところにあって私たちを守ってくださっている、そのことに私たちは信頼を置いていいと思います。なぜこの聖霊のことがここで何度も強調されていくのか、ただ、悪の働きから私たちを守るためですよということだけではない、もっと将来未来のことにもこれはつながっていくというその視点を、イエス様は教えてくださいました。それが20節であります。し かし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのです。まあ、私たちといいますか、多くの方は神の国と聞けば、まあ、それは天国のこととこう結びつけまして、でそれは今ではない、将来私たちに与えられていくものだと考えまして、今目の前にあるものが神の国であると考えることはほとんどなかったと思います。しかしイエス様は20節で、神の国はあなた方に来ているのですと言われます。まあ、ちょっとこう本当かなと思ってしまいます。で別の箇所になりますけれども、主法のアウトラインのところに載せましたが、ヨハネの福音書18章36節でイエス様はこうも言っておられたんですね。私の国はこの世のものではありません。私の国はこの世のものではありません。この世のものではないのに、神の国があなた方のところに来ていますと言われて、どうやってこれを確認したらいいんだろうか。実感が湧かないですね。まあ、ただ信じなさい。そうなんだから、そうし、頭から信じればいいんですと、まあ、言う方もいるかもしれませんが、私はそう言われても、向きになって、こう、嫌だって言いたくなるタイプであります。なぜ、イエス様はこの聖霊ということと神の国ということを結びつけておられるのか、その理由をパウロという人がはっきりと、分かりやすくというんでしょうか、教えています。これも主語のアウトラインに書いておりますが、エペソ人への手紙の1章14節にでパウロはこう言っております。そこを読みいたします。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒め称えられるためです。私たちは普段聖霊という方と神の御国のことを結びつけて考えることはほとんどなかったと思います。でもパウロはこの2つのこと、聖霊という方と、神の御国ということは絶対に切り離すことができない、まるでコインの裏表のようにもう表裏一体つながっていると教えました。私たちは救われた時聖霊をいただきました。いや実感ありません、本当ですかと思うかもしれませんけれども、皆さん、いただいているんです。この方を主ですと告白しているのならば、それはすでに聖霊をいただいている証拠であります。聖霊をいただいているというのならば、それはもうあなた方は天の御国に迎えられる。もちろん今まだ迎えられてはいないけれども、将来絶対に迎えられていく。完全な保証なのだと言います。保証として聖霊が与えられているのならば、ですから神様の目にとっては神の国に私たちが入っているのと同じに見えるんですね。まあ、ですから20節で神の国はあなた方に来ているのですと言われます。まあ、そうは言われても聖書ではそう言ってるかもしれないけれど、今度自分のことを振り返るだろうと思います。本当に自分は神の国に迎えられているんだろうか。確かにあの時はあなたこそ主ですと告白したけれども、こんな自分は神の国に入れないのではないか。まあ、冗談めかしてよく私たち言いますけれども、神の国の門があって、ここに何か門番が立っていて、神様が立っていて、あなたは入れませんよとか、あなたは入れますねというふうにこう振り分けられていくような気がして、その時何か自分は 入れない、あなたダメですね、入れないから帰ってくださいと言われるんじゃないか、そういう不安を私たちはどこかで持っております。というのは、確かに救いをあなたこそ主ですと告白はしたけれど、私たちの心の中にいろんなことがあるわけです。人には言えないような大きな罪を犯した、そのことを思い起こせば、私は絶対に天国に入れないと悲しむこともあります。あるいは罪を許されたと言ったけれど、私の心の中に何があるか、人を妬む思いがまだいっぱいある、人を蔑んでしまう自分がいる、人を憎んでいる自分がいる、あまりにも耐えきれなくて叫び声を上げて、お前なんか死んでしまえというようなことさえ私たちは してしまう、そういう真っ黒けの心であります。こんな心のままで自分は天国になんか入れない、あそこは心の清い人たちが入るところだから、私のこのような真っ黒けの心の中では入れないんだと自分で悲しむ方もおります。イエス様は私たちの心の中を知らずして救いを与えたのでしょうか。そんなことはありません。すべて知ってくださっている。私たちが心の中のことを知っている以上に、この方はすべてのことを知ってくださっているんです。全部承知なんです。私たちが何を思うか、どれほどに神様に逆らう思いを心の中に抱え込んでいるのかを承知の上で救いを与えてくださいました。その時一緒に聖霊も与えられました。聖霊が与えられているのに、罪を犯してしまったと皆さんは嘆くかもしれません。せっかく神様が私のことを心配して聖霊を与えてくださったのに、私はこの聖霊を悲しませるようなことをしてしまった、言ってしまった、やってしまったと落胆するかもしれません。しかし、パウロもはっきりとローマ人への手紙で語っておりますように、私たちは救われたとしても、聖霊をいただいたとしても、なお罪を犯し続けてしまう存在であります。それがもう隠しようもない現実なんです。救われたから良い人でありましょう、聖霊をいただいたものだから清い人でありましょうと私たちは確かに願うけれど、現実はそうはならない。この体の中に悪が住み着いているんだ。それがパウロの結論であります。この体が贖われない限り、私たちは罪を繰り返してしまう、そういう哀れな存在なのだとパウロは教えました。せっかく救ってやったのに、せっかく聖霊を与えたのに、どうしてお前は罪を繰り返すのか、どうしてお前はそんな思いで汚い思いを抱え込んでしまうのかと、私たちに対して怒りをぶつける神様でしょうか。どうしてまだお前はわからないのかと言って嘆くお方なんでしょうか。逆です。私たちがいかに苦しい思いになっているのか、いかにそこでもがいてしまっているのか、そのことを知ってくださって、私たちが落胆してしまわないように、希望を失うことがないようにと、そのためにも聖霊を与えてくださったんです。聖霊という方は何をしてくださっていますか。私たちの中で私たちはうめくんです。心の中で言葉にもならないくらいのうめきを抱え込んでいます。なんで私はこんなことになるのか、どうしてこういうことが解決されないのか、どうしてこういう問題が私に降りかかるのか、 この体の痛みを何とかしてほしい。どうして今こういう悪がはびこっているのに神様は何ともなさらないのか。いろんな思いを抱えて苦しんで、言葉にもならないうめきを抱え込んでおります。御霊様は私たちのうちに住んでくださって、その御霊様も私たちと一緒にうめいてくださっているのだと言われます。神様はそのような方です。私たちが正しいことをしたいと思いながらできないで苦しんでいるとき、神様も一緒に悲しんでいるんですよ。お前もできないのか、できないことを悲しんでいるのか、お前の気持ちはよくわかるんだと一緒に、私たちを非難することなく一緒のところに立ってください。そんな風にして私たちと一緒に歩もうとするんです。できない私たちと一緒に歩もうとする、あらゆる手を尽くして、私たちがせっかくこの与えられた救いから絶対に漏れることがないようにと励ましてくださっている。本当にこの方は私たちの弱さを知ってくださっているんですよ。そのためにこれほどの手を尽くしてくださっている。必要なことなんです。だから聖霊をあなた方に与えなければと、私たちに対して必死の思いで天の父なる神様が与えようとしているんです。私たちはそのことをあんまり意識できないんですね。目の前の苦しみのことが頭の中でいっぱいです。でも小さな小さなこの耳を澄まして聞こえ澄まさなければ聞こえないような、本当に小さなうめきかもしれませんけれども、神様も一緒にうめいてくださって、私たちの思いを汲み取ってくださって、私たちはそのような方と歩んでいるんだということを覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちに対してあなたは聖霊をくださろうとしている。それは私たちにとって最も良いものであると言って約束してくださいました。聖霊がなぜそんなに大切なのか私たちはピンときませんでした。でも私たちはあなたから救いをいただいた後、どういうところを歩んでいくのか、あなたはあらかじめ知ってくださっていました。救いをいただいたとしても、この世の悪が私たちを攻撃してきて、私たちはこの世の罪によって誘惑されていきます。さまざまな痛みを覚えます。体の弱さの中にあって私たちは本当に苦しみます。神はどこにいるのか、なぜ私はのこの苦しみを取り去ってくださらないのかと、私たちはあなたを呪うことさえあります。救いはいただきましたが、神の国はもっと先のように見えて、私たちは落胆してしまいがちでありますが、そのことをあなたはすでに知ってくださって、だから聖霊が必要なのだ。あなたの苦しみを知らない神様じゃない、あなたと一緒に悲しみ苦しむ神なのだとあなたは言ってください。聖霊とは私たちのうめきを一緒にうめいてください。励ましてください。落胆してはならない。あなたはすでに神の国に迎えられているのだから、希望を失ってはならないとあなたは励まそうとしておられる。そこまであなたは私たちを心配して、あらゆる手を尽くして私たちの救いを完全なものとして永遠の御国に導こうとしておられることを覚えて感謝いたします。 お一人お一人がそのような聖霊によって守られ励まされ、そして一緒に悲しんでくださる方がいるということを信じて今週も歩んでいくことができますように。目の前のいろんな苦しみに私たちは目を奪われますけれども、あなたのささやかな本当に小さな声にしか聞こえないかもしれないけれども、あなたのその御声に耳を傾けるその耳を与えてくださいますようにとお願いいたします。委ねて感謝して主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。